ご起立いただきまして、正英三略権賛美歌543番です。 人への手紙1、9章19節から23節、新約聖書311ページです。コリントの信徒への手紙1、9章19節から23節、新約聖書311ページをお読みします。私は誰に対しても自由なものですが、すべての人の奴隷になりました。できるだけ多くの人を得るためです。ユダヤ人に対してはユダヤ人のようになりました。ユダヤ人を得るためです。律法に支配されている人たちに対しては、人に対しては、私自身はそうではないのですが、律法に支配されている人のようになりました。律法に支配されている人を得るためです。また私は神の律法を持っていないわけではなく、キリストの律法に従っているのですが、律法を持たない人に対しては律法を持たない人のようになりました。律法を持たない人を得るためです。弱い人に対しては弱い人のようになりました。弱い人を得るためです。すべての人に対してすべてのものになりました。何とかして何人かでも救うためです。福音のためなら私はどんなことでもします。それは私が福音に共に預かるものとなるためです。以上です。お祈りをします。主なる神様、新しい月の初めの日曜日、愛する方々と共に御御座に皆を賛美し、御言葉に聞き、共に礼拝を捧げます。この時と場所と与えられましたことを感謝いたします。どうぞあなたの御霊が豊かに下り、今御前に集っておられるお一人お一人の上に豊かに注がれますように、この礼拝を通してあなたの力、励まし、喜びを得て、また再びいつもの生活へと戻っていくことができるように、あなたが導いてください。私たちにの心にあなたの御言葉を豊かに宿らせ、歩む道の光としてくださいますように。どうぞ世の指導者たちをあなたが導き、どうぞ争いのあるところに平和が、飢えがあるところに食物が、家のないところに家が、あなたの道からによって与えられますように、さまざまな苦しみの中にある方々のために、私たちがいつも祈りの中に覚え、そして少しでもあなたの役に立てることをしていくことができるように導いてください。今日この場に来ることのできない愛する方々を覚えます。どうぞあなたのが共にこの1週間歩んでくださり、また来週共にここで礼拝をすることができますように。11月には チャペルコンサートを控えています。どうぞこの地域の方々がこの教会へと導かれ、あなたによって救いが与えられますよう、どうぞお持ちください。このひとときを御手にお委ねいたします。イエス・キリストの御名によって祈ります。
アーメン。
ご起立いただきまして、賛美歌217番、
素晴らしいものはない。彼は本当
とにそれに気づいて嬉しくて仕方がありません。どんな人でも認められたい、正しい人とされたいと願います。そして認められた時に本当に嬉しいし平安を得ます。反対に認められないでいるゆえにひがみ、いつも何か問題を起こす状態を繰り返すことがあります。認められる、それは罪許される、正しい人とされるということでしょう。で、彼はその素晴らしさに触れ、これを何とかして伝えたい。で、そういう意味でこれを伝えるに対しては誰に対しても自由であると、そして全ての人の奴隷になりましたというのです。キリストを信じる者に与えられる自由っていうのは本当に素晴らしい。この世の権力や暴力への恐れからの解放であります。ドイツの神学者のボンヒェンファーはナチスに抵抗しました。彼の才能を高く評価する人々がアメリカの大学に招きます。しかし1ヶ月ほどアメリカに行きましたけども、彼は本当に故国のことを思い、故国では大変な戦いをしている、危険であるにもかかわらず1ヶ月ほどで帰ってしまいます。そして国のドイツの人たちと運命を共にするのです。イエス様がエルサレムに危険であるにもかかわらず行かれたように、彼は故国に帰りました。そして案の定捕らえられて公主刑に処せられます。彼は死刑台の前にひざまずいて長い祈りを捧げた後に今日公主刑に処せられました。ヒトラーの権力もその暴力もボンヒェンファーの魂を殺すことができなかったのです。彼は自由でした。このような自由があります。またマルチン・ルッターがキリスト者の自由として語っていますが、ルッターはクリスチャンをこの世の権力、暴力、死の恐怖、罪から解放された王者であった、それとともに自ら進んで全ての人の奴隷となるものであると言いました。彼はこのパウロのこのところから学んだに違いありません。どんな権力、暴力、死の恐怖、罪から解放さ、死の恐怖があっても解放された王者で、自ら進んで全ての人に奴隷となるものであるというのです。ですからここでユダヤ人に対してはユダヤ人のようになりました。ユダヤ人を得るためですっていうふうに言います。パウロはそのことをちゃんと実行しています。愛する弟子テモテっていうのがいました。そのテモテをあえて割礼を受けさせました。テモテにもユダヤ人と共にある生活を願ったのです。使徒言行録の16章3節にパウロはこのテモテを連れて行きたかったのでその地方にいるユダヤ人の手前、まず彼に割礼を受けさせた。 彼の父がギリシャ人であることをみんなが知っていたからであるとここにあります。そういうふうにパウロは割礼を受けなくてもいいっていうふうに言ってたんですが、その伝道師に行くところでは割礼が大事だっていうふうに言う雰囲気でしたから、テモテにあえて割礼を受けさせました。そして律法に支配されている人たちに対して、私自身もそうではないのですが、律法に支配されている人のようになりました。律法を支配されている人を得るためです。まあ、この得るっていうのはその人たちが救いに預かるため、まあ、そういう意味でパウロは律法主義っていうんでしょうか、律法を大事にするっていうことは大事なんだけども、それに支配されることはとんでもないっていうふうに思ってるんですが、それにがんじがらめにとらわれている人に対しては、それも大事だよねっていう感じで寄り添ったわけですね。まあ、そういう意味で彼は本当に自由でした。何とかして何人かでも救うためである、福音のためならどんなことでもするっていうふうに最後に書いてますけども、どんなことでもしてですね、その人に寄り添ってイエス様の十字架があなたの罪のためだ、それをあがなうためにいらしたんだ、あなたも許されているっていうことを伝えるためにその人に寄り添う、その人の大事にしていることを自分の意に反するけれども、その人に寄り添って一緒になって考え、そして心を解きほぐして、それから福音を伝えるということを考えたんだと思います。彼はそういう意味で自由ですと言います。私たち日本人は人に合わせること、皆と同じようにすることは得意です。しかしながらそれは世間に気を使い、人がどう思っているかっていうことを気にするからだとも言えます。で、ここではそのようになったとありますが、なるとは違います。知らず知らずのうちになったのではない。ここでパウロが言うのは、愛によって人に合わせる、自分から住んでなるのです。そのような立場、そのような思いにまず寄り添うのです。なって見せたのではなくて、イエス様は人間になられました、なられたのです。信仰は捨てることから始まります。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のためまた福音のために自分の命を失う者はそれを救うであろうと言われます。イエス・キリストに目を向け、その贖いが自分のためだと分かったその時、その方のためなら全てを捨てて惜しくない、そういう自分がそこにあります。水はどんな形にもなると、ある人が言いました。三角形に、四角形に、いろんな器に応じてどんな形でもなる。けれども、水であることをやめない。どんなものになることがで、どんなものにもなることができるけれども、本質は変わらない。もう一人、哲学者のケルケゴールが、自分の願望を放棄することは一層偉大なことである。 しかし人がそれを放棄した後なお固執するのは一層偉大なことである。そういうふうに言います。自分の願いっていうものを全部捨ててしまうっていうことは偉大なことである。でもそれを捨てた後に自分の願いっていうか信念っていうものをちゃんと持ってるってこと、一層偉大なことであるということが書いてます。自分はしっかりここにあるけれども、このためならば自然に自分を捨てている、捨てても惜しくない、それは主にある、イエス様に生かされている自分がそこにあるからです。こうじゃなきゃいけないなと思ったり、こうすべきだと思ったりするけども、その人に理解してもらうためにはそれをまず捨てる、そしてその人の立場でものを考える。パウロはイエス・キリストのしもべとされた。イエス・キリストのしもべとなるということは人に仕えるものになるっていうことです。ですから少し前のところに、弱い兄弟が食べ物のことでつまずく恐れがあるならば、兄弟をつまずかせないために私は永久に断じて肉を食べないっていうふうに言ってます。さあそこまで本当に徹底できるだろうか、私はこの準備をしながらそう言ったってって言って自分のしたいことをやってるなと何度も思いました。いかがでしょうか。自分の思いこうだっていうことをなかなか捨てることはできない。でも私はこのところに本当にすごいことがある。何人かを得るためっていうのは、教会の人数を増やすため、信者を増やすためっていうよりも、この救いを、この平安を、自由を知ってほしい、その人が救われてほしいから、その人に寄り添って分かってもらうために自分の形を変えて、その人に通じる言葉を言うために寄り添う。だけどもそれに溺れてしまわない。これはとっても難しいこと。時々ですね、まあ、私はここの、そんなことはあれですけども、近所の、あとおばあさんが、前の先生は私と一緒によくカラオケに行ったよ、先生も行こうよっていうふうに誘われました。ごめんなさい。それだけはいけない。家でね、少し晩酌みたいなことをすること、お酒飲んだらいけないとは言わないけども、そこまではそれはできないって言ってですね、断って固いなって言われて寄り添えなかったのかなと思いますが、できないってことはできないでね、よかったと思います。どうしてもそういうふうに寄り添ってしてしまったら、そういうもんだっていうふうに思わせてしまったとこが前の、であってですね、そういうこともあります。でもできるだけのことは寄り添う。私はこの頃ですね、いろんなことがあるけれども、愛なんだ、イエス様のしてくださっていること愛なんだ、このパウロが言っていることも、相手を愛する、そしてこの素晴らしい救いを知ってほしい、あなたも救われてほしいっていうために、入り口のところでその人に寄り添う、自分の考えをこうなんだよこうなんだよっていうふうに言わないで、そうそうそういう世界もあるね、わかるわっていう感じで いるの。そこからこんなこともあるんだよっていうふうにするのが転倒するということかなと思います。私は峰の社会復帰センターに時々集合協会に行きますが、みんなですね、本当に自分は悪いことしたって言ってうつむいてるんです。自分はダメな人間だってうつむいてます。あなたたちうつむくことないよ、私だってね、いろんな思いがあって、神様から見たらあなたたちと一緒だよ。お仕事さんに対してですね、優しくしようって毎日お祈りするけど、ついイライラっとしてしまって厳しくこと言って傷つけたり、夫に対しても傷つけたりいつもするんだよ。それもみんな罪なの。それから思ったらあんたたちのもう一緒なのよ。ただそこに私がいないのはお祈りして許してくださいって神様に許される道を知ってるから、そっちまで行かない。あなたたち一線越えたからそっちにいるんだよって言ってね、だから言います。そしたらみんなね、ああ先生もそういう風にね、こう傷っていうかな、そういう過ちをするのかって言ったら顔がほころぶんです。ああそうかってね。だからみんなどんな人でも神様の前では罪人なんだから、自分だけが罪人だって言わないでいいよっていうふうに言うと、本当みんな顔がほころんでね、ああそうかっていう感じで話を聞いてくださる。まあ結局そういう意味で私たちはこの喜びを伝えたいっていうふうに思います。その時に何でもする、その人に寄り添う、しかししっかりそれに溺れてしまわない、そこはとっても難しい。まあ、そういう意味で神様の前に私たちは清く正しいものであるっていうふうにされながら、世の中の人に伝えていくために 何でもする。私はいろいろと経験してきましたから、お酒の酔っ払いさんももう小さい時はもう父が酔っ払ってすごいことするので、もう大嫌いでですね、酒飲みは大嫌いだと思ってこう配慮してましたけども、だけど大人になって酔っていろんなことを言うっていうことはストレス解消してるんだって だんだん分かってきました。もっと早く分かっていれば父に対するこう対応が違ったのにと思って、いまだに悔やまれてなりません。しかしこの頃はですね、酔っ払った人とかそういうものにこう翻弄されている人の気持ちがわからなくもない。そう大変だね飲んだらいけないよとか、こうしたらいけないよとか言わないで、少し寄り添うことができるようになってきたように思います。私たちはこんな素晴らしい救いに預かってるんですから、パウンド4、何事でもしてその人を愛して寄り添って伝えていきたいと思います。お祈りします。お祈りします。天の地なる神様、10月を迎えました。暑い暑い夏を過ごし、何とか一人一人に支えられていることを感謝いたします。高齢者の方は夏の疲れが出て本当に体調を崩されることが多いと思いますが、あなたはその場その時その一人一人をお守りください。またそれを介護する家族の方をあなたが助けてください。災害のため、いろいろな事件のため、愛するものをなくす人が毎日毎日絶えません。どうぞその悲しみをあなたが慰め励ましてください。 まだまだ復興していません。そういう地域の一人一人に一日一日と回復の兆しを見させてくださるよう切に願います。世の中は権力者たちは己を神とし裁き戦いを今でもしそうな心の中では戦っておりますが、大変なことにならないように神様どうぞあなたが止めてください。何のために自分たちは指導者になっているのか、本当に静まって考える時を与えてくださるように、人に使えるものにしてくださるように切に願います。サタンが入ってその人を分からなくしてしまっていますが、神様その中からサタンを追い出してください。そしてあなたの思いが入っていきますように切に願います。秋を迎えまたコンサートを計画していますが、その上にあなたの助けがあり、一人でもこの人、この前いらした新しい方も再び会の教会に来ることができ、礼拝へと導いてくださるように切に願います。病の人を癒し、悩む人を助け、痛みを和らげ、立ち上がらせてくださるようにと切に願います。一週間の歩み、聖霊を与え、一人一人隣人に仕える証人としてくださるように願いつつ、主の御名によって祈ります。アーメン。
アーメン。
賛美歌の生産式を行いますので、ファイルの22番一番お読みいたしましょう。
が再び来られる日を待ち望みたいと思います。お祈りをいたします。天の父よ、御子イエス・キリストの生涯、とりわけその苦難とし、深くと焦点を覚え、この聖霊天に与えられている大いなる恵みを感謝いたします。深い憐れみにより私たちの祈りを聞き、御言葉と聖霊によってこのパンとブドウ酒とを聖別してください。そして救い主イエス・キリストの御旨に従って、このパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。私たちは今身元で使える聖母たちと共に皆を賛美いたします。御子と聖霊と共に支配され、全能の父によよ限りなく栄光がありますように。アーメン。来賛をいたします。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。主があなたのために命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、以後イエス・キリストとの交わりに預かりましょう。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血をです。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、御子イエス・キリストとの交わりに預かりましょう。慈愛の神よ、あなたは限りない憐れみをもって私たちを招き、聖餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストとの絆を深くしてくださり、罪の許しと永遠の命を約束して、神の国を継ぐ望みを新たにしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝を持って、この体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち主の体の枝であることをわきまえ、ますます励んで主に仕えることができますように。またキリストの復活の力を知り、キリストの恵み苦しみに預かり、時が良くても悪くても御言葉を述べ伝えることができますように。主よ、常に恵みと祝福と私たちを満たし、終わりの日まで主の道を歩ませてください。主イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。ちょっとね、座ったままで5の22番の2番の3番をお願いいたしましょう。Thank you.
ます。献金は感謝の自由な捧げ物です。ご用意の方はお願いします。賛美歌224番
Thank you.
主があなた方を祝福し、あなた方を守られるように。願わくは主が御顔をもってあなた方を照らし、あなた方を恵まれるように。願わくは主が御顔をあなた方に向け、あなた方に平安を賜るように。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりが、あなた方一同と共に、いついつまでもありますように。アーメン。アーメン。